すいません
プリンスノードの話なんですけどそうですね、プリンスがどれぐらい演奏してるか、どれぐらい歌ってるか、そこにどれぐらいプリンスらしさがあるかっていうのを僕はプリンスノードっていう言い方をしてるんですけども、だから、MP アーティスト、関連するアーティストの楽曲もそのノードっていうことで考えれば、名義は違ってもすごくプリンスノードが高いものがあるんじゃないかっていうことをよく考えるんですね。で、今から聴いていただきたいのはそうじゃない、プリンスの曲なんですけども、これです。まあ、まあ大体皆さん知ってる曲ですけど、パレードですね。あ、ここにありますね。パレード、パレードに入っている I Wonder You っていう曲ですね。これ誰の曲ですかって聞いたら、多分皆さんはプリンスの曲ですって言うんです。でもこの曲でプリンスは歌っていません。ウェンディとリサが歌ってるだけですね。でも私たちはこれをプリンスの曲だって言うんですよ。次に流れる曲はご存知でしょうか。これはアルバム未収録の曲で、同じこのパレードの時期の曲ですが、アレクサでパリスっていう曲です。マウンテンズの12インチの B 面ですかね。で、これはインストです。歌はありません。でもこのギターを弾いてるのがおそらくプリンスでしょうと。で、これもこれ誰の曲っていうと、プリンスは歌ってないけど、これはプリンスの曲だって皆さん言うはずなんですよ。というように、プリンスは歌ってない、でも楽器を弾いてるから、作った人だからっていうことで、それはプリンスの曲だってどうも言ってしまうんですよ、私たちは。でもそういうふうに考えた時に、やっぱり名義のことをあんまりプリンスって書いてあるかどうかにこだわらなくてもいいんじゃないかなっていうのがプリンスノードの話なんですよ。で、ダイヤモンド&パールズにもこんな曲ありますね。これだ、これです。コールザローっていう曲ですね。アルバム未収録で、マネードンとマタートゥーナイトっていうシングルのカップリングの曲です。これも皆さんは多分、これ誰の曲って言ったらプリンスの曲だっていうはずです。でもこれではトニー M はラップはしているけども、プリンスはラップしてません。プリンスは歌っていません。かつ、まあ後半になるとプリンスが、おそらくプリンスだろうと思いますけど、ギターを弾きまくります。なのでこれはプリンスの曲ですよって思うんだけど、まあそのトニー M が歌ってるやつですよ。プリンスの曲っていうのって、さっきの I Wonder You もそうですけど、ちょっと微妙じゃないかなって私は思うんですよ。で、ちょっとこのまま聴いていていただきたいんですけど、これは似たようなテンポでつなぎましたけど、これはステップトゥーザマイクっていう曲で、カルメンエレクトラの曲です。ダイヤモンド&パールズのすぐ次ぐらいに出た MP アーティストのアルバムで、そこに入ってる曲ですね。で、これはプリンスの作曲なんですよ。で、聴けば分かるように NPG ホーンズもラッパを吹いてるんですよ。で、テンポも似たような感じだし、バックトラックもすごくそっくりなんです。これは誰の曲ですかっていうと、多分皆さんはプリンスの曲とは言わずに、カルメンエレクトラの曲だって言うんですよ。でも私からすると、プリンスロードはさっきのコールザローと一緒だろうって思うわけですよ。だったらやっぱり MP 研究っていうのはですね、あの名義がプリンスじゃなきゃ聞かなくていいだろうって思うところですけども、 MP 研究にはやっぱり私はこう考えると意味があるんじゃないかな。トニー M が歌っててプリンスって書いてあるからそれは聞く、でもカルメンが歌っててもっとプリンスっぽい雰囲気があるのにそれは聞かないんだったら、ちょっともったいないんじゃないかなっていうのが、プリンスノードだとか MP 研究のことだと僕は思っております。ぜひ皆さんも、カルメンのアルバムもですね、今日レカストに入ってますので、もしよかったら買っていってください。 とにかくそういう関連アーティストは聴かなくていいやっていうことじゃないんじゃないかな。それも聴くともっと楽しいんじゃないかなって思います。では次行きましょう。次はですね、なんとなくアルバム順を考えてるんですよ。インセイシャブル、インセイシャブルの話をしたいと思います。それでは、松本君、例のものをお願いいたします。
はい、はい、また、は
い、今から配るのはですね、これはなかなかこんな風にインセイシャブルを考えた人はいないだろうっていうものですが、あ、そう、配ってる間にちょっとまたこれしますね。インセイシャブルはですね、こういう12インチが出てました。はい、こういうやつですね。入ってるのはインセイシャブルのエディット、エディット、ね、4分1秒エディット、これが入ってます。で、 B 面サイド2がアルバムバージョン6分37秒ですね。これエディットがいいんですよ、ね、インセイシャブル。さて、インセイシャブルの話をしましょう。あ、ちょっとこの話しましょうかね。インセイシャブルっていう曲の中でですね、マーサマーサってこう女の人に呼びかけてるんですけど、そんなマーサなんていう彼女はいたっけかなと思ったところ、答えがこの間ついに出ました。何から出たか、マイテの本でした。マイテが書いたあのプリンスの本がありますけども、そこの中にですね、マイテがまだ未成年だった頃、だから本当にダイヤモンズ&パールズ時期ですね、未成年だった頃に契約をするときに未成年だってバレるとまずいから、マーサっていう名前を使っていろんな契約書に名前を書いてたんだよって書いてあったんですよ。これだと、インセイシャブルでマーサマーサって言ってるのはきっとマイテのことだったんだろうと思います。確かですね、マイテの本の120ページあたりに書いてあったと思います。マイテの本の和訳に関わった、サエコさんっていう方にも確認しましたので間違いないはずです。一度見てください。で、インセイシャブルですが、この表もそうですけども、一個見ていただきたいのはさっきのですね、あるじゃないですか、図がいっぱい入ったやつ、これそうです、図がいっぱい入ってます、これ見てほしいですね、これです。この真ん中にですね、インセイシャブルの歌詞を拡大コピーして載せました。これは91年に出たオリジナルのダイヤモンズ&パールズからの抜粋ですが、この四角で囲ったところですね、オリジナルリリースの歌詞なのに、リリースされたバージョンからは省略されたはずの歌詞までプリントされております。で、これ歌を聴きながらこう上から見ていくとですね、あれ、ここ歌われてないじゃんってわかるわけですよ。ところが今回スーパーデラックスエディションに入っていたアーリーバージョンを聴くと、あ、ここを歌ってたんだ、これが実は歌詞に入ってたんだなということがわかりますので、そこをまず聞いていただきたい。今から流す音源はですね、スーパーデラックスのアーリーバージョンのイントロで、次にノーマルバージョンのイントロが流れます。ここで音の太さとか 音色がどういう風に変わったかをまず聞いてください。で、最後に、アーリーバージョンのこの別の歌詞の場所を、別の歌詞の部分を抜粋しましたので、こちらも聞いてみましょう。これなんだ、22mm ね。はい、いきます。アーリーバージョンはこのコンっていうコンガっていうかパーカッションが特徴的ですね。で、次は普通のノーマルのイントロです。このボワンボワンと、笛みたいな、和風の笛みたいな音が足されてます。 こは省略された歌詞の部分。後半の語りの部分もあの他と違うところがあるので抜粋しました。感じですね。これはさっきは〇〇の方がベターって言いましたけど、このインセンシャブルはこのアーリーバージョンが入ってくれたことで、このなくなっていた歌詞の部分がですね復活したわけですから、これは意味があるなと思います。でこの表ですね、よく見ていただきたい。この一番下、上からスーパーデラックスエディションのアーリーバージョン8分1秒、ね、次がアルバムバージョン6分39秒、この真ん中の1分22秒ぐらいがその省略された歌詞がごそっと抜けてるので短くなってますね。そして最後、アルバムバージョンになって、その後ですね、これだ、エディットバージョン4分1、ここです。これは何かと言いますと、シングルレコード用にエディットバージョン、短い4分のエディットバージョンが作られているんですね。4分1秒。これはどういうふうに抜粋されて作られているのかっていうのをですね、よくよく聞いたところ、こういうふうにバラバラなところをギュッと詰めて4分1秒入ってるわけですよ。で全く同じコーラス部分が2回入ってるのもすごいんですけど、私が注目したのはここですね。開始数秒後にですね、ユニークな SE、 あのドゥルルルって音が入ってきます。このドゥルルルって音が入るだけで、私のようなマニアはですね大興奮するんですね。あ、違うと、バージョンが違うと興奮します。ちょっとでもエディットがある。あとですね、ゲットオフにもありますけど、あのアースっていうお尻っていう単語がですね、放送禁止用語に該当するものですから、そこが変な音でギュギュッとか言って消されてると、あ、違うと、それと同じレベルですが、インセイシャブルのエディットバージョンことドゥルルルって音が入ってますので、これをぜひ聞いてほしい。でなんと素晴らしいことでしょう、スーパーデラックスエディションにはですね、あれだけ文句を言ってきましたが、この4分1秒のエディットバージョンがスーパーデラックスエディションに入ってるんですよ。分かってらっしゃる。ここを聞いてみましょう。そのドゥルルルルを聞いてほしい。この僕がこのドゥルルルルにどういう風に気持ちが動いたかをみんなに追体験してほしい。お願いいたします。あ、ここですね。わかりました。もう一回流しますからね。もう一回流しますよ。もう一回聞いてください。あ、ここですね。いいですね。あとは一緒です。あんまり感動してないですか？僕はここすごい好きなんですけど、でゆえにですね、この12インチですね、4分1秒のエディットバージョンが入ってるんですよ。だからこの12インチは大事なんですよ。 それが今回デジタルリマスターで入っているというこのありがたさ。皆さんスーパーデラックスエディションに頭が上がりませんね。上がっている上がっている感じがします。はい、インセンシャブルは以上でございました。次行きましょう。次は何だったかな。だんだんね、だんだんおかしな方向に来ますけど、あ、次聞き比べです。聞き比べ提供後のリミックス、何の話でしょうか。ですね、スーパーデラックスエディションの今回、今まではアルバムの曲ばっか話しましたが、アルバムの曲じゃない、今回オクラ出しになった曲がいっぱいありますけども、その中で他人に提供した曲のプリンスバージョンがいっぱいありました。で、今回選んだのはですね、マルティカズキッチンと、メイビスステイプルズに提供したザ・ボイスの2つです。マルティカズキッチンはいいですよね。マルティカに提供した曲です。ザ・ボイスはメイビス・ステイプルズに提供された曲なんですけども、これをそれぞれ聴いてほしいんですね。で、何かというと、注目ポイントはマルティカズ・キッチンからいきますけど、マルティカズ・キッチンはプリンスバージョンとマルティカバージョンではオケがほとんど一緒です。あんまり変えられてない。まあ、楽器のバランスは変わってます。でもほぼいじられてない。で、まあ、それ先聞きましょうか。それ先聞きましょう。そこを聞いて判断しましょう。まずそこを聞いてください。プリンスバージョン、次はマルティカ本人のバージョンです。あまりトラックが変わってないことが分かったと思います。ちなみに今日マルティカの12インチを持ってきました。あんまりみんな買うことはないですよね。マルティカーズキッチンの12インチです。こっちは写真だけ、こっちはなんかフレームみたいにしてありますね。裏はこんな感じですね。はい、こういうのが、こういうのを集めると僕は嬉しいわけですけど。で、次にもう一個ですね、メイビスステイプルズのザ・ボイスのプリンスバージョンと、メイビスバージョンを聴き比べていただきたいんですけど、これはさっきのと違ってオケがだいぶ違います。そこがポイントですので、ぜひ聴いてください。これはプリンスですね。次がメイビスのバージョンですが、ちょっとテンポが速いです。Thank you. んな感じで違いがあります。でこれを聞いて思うのは、マルティカは自分のとこのペイズリーパークのアーティストじゃないんですよ。あの部外者、外の人なので、多分トラックを作り込んでもうこれでいいよっていう状態で渡してるのかなと。でメイビス・ステイプルズは一方ペイズリーパークの中の人ですね。自分とこのレーベルの人なので、自分がこれから作り込めばいいので、まあ、今回スーデラに入っていたのは割と音が足されてない、でも本当にリリースされた方はリッチになっていて、テンポも変わったり作り込みが追加されてるっていう、その違いがここで分かるんじゃないかなと思います。メイビス・ステイプルズのですね、12日これね、私のプリンスもう一つの小宇宙にもこれ出てくるんですけど、ここですね、ここね、サイン入りです。サイン、本人からサインをもらいました。これよく見ると、マイ・ヒーロー、あのメイビス・ステイプルズって書いてあるんですよ。これですね、何かと言いますと、名前はって言われて、あのヒロアツですって言ったら間違えてヒーローって書いちゃったんですね、あの人が。で、あ、じゃあマイヒーローって書いとくわとか言ってこう書いてくれるやつです。名古屋のですね、今池の徳蔵っていう狭いところでもらいました。でこれを見せた時に、ライブの時にメイビスはプリンスの曲1曲もやらなかったんですよ。なんだってめえと思いましたけど、I'll take you there とかはやってくれるんですよ。でもプリンスの曲1曲もやらなくて、やんないのと思ったけど、これを見せたらね、あ、これはプリンスとやった曲ねってすぐ言ってくれたんで、もうそれだけで僕は気持ちが嬉しくなっちゃってですね、あの上機嫌になってるんですね。でもう一個あるんですね、これ同じザ・ボイスです。フランス版12日なんですけど、これこの話しましょうかね。今マルティカズキッチンとメイビス・ステイプルズの2曲を比較で流しましたけど、この曲を2つ選んだのには他の理由もありまして、ですね、これそれぞれ12日になってますよね。リミックスが作られてるんですよ。マルティカズキッチンもザ・ボイスもリミックスが作られてます。それを聞くと、お、こんな人が参加してるのっていうバージョンなんですね。で1個目いきましょう。マルティカのリミックス、これを聞くと後半ある人の声が聞こえます。ある人、でも残念ながらプリンスじゃないんだな。聞いてみましょう。マルティカの5分20分バージョンってやつですね。マルティカズキッチン5分20分バージョン。真ん中は省略してそこに飛びます。はい、アルバムバージョンを聞くとトニー・エムはラップしてないです。でもリミックスを聞くと後半にトニー・エムがラップしてるんですね。追加しとるやないかというところです。でメイビス・ステイブルズのザ・ボイスは、このフランス版プロモだけに変なミックスが入ってるんですよ。エクステンディッドリミックスエディットっていうのがあるんです。プロモ版にしか入ってない。そのバージョンを聞くとまたやつが現れるんですね。やつが、聞いてみましょう。これも真ん中の辺は省略して後半に飛びます。 これもアルバムバージョンにはトニーエムは参加してません。このリミックスだけにトニーエムが後半出てきますということで、両方トニーエムが参加してるんですね。でこれをですね、これ後ろをひっくり返してみると、ミックスバイペイズリーパークって書いてあるんですよ。だからこれはプリンスが多分リミックスに関わってますよね。でも一方こっちのマルティカの方はリミックスはプリンスだとかペイズリーパークって書いてないですよ。リミックスはね、確かボブロサ、あ、そうですね、リミックスバイボブロサって書いてあるんですよ。ボブロサがどういう人か知りませんけど、でもトニーエムがですよ、ボブロサっていうよく知らない人に頼まれて急にラップなんか録音するはずないんですよ。絶対プリンスがリミックスに何らかで関わってるんだろうなっていうのがこのトニーエムの参加から見えてくるんですね。つまりあの曲を提供した後もあのマルティカにこう関与したり関わったりしてサポートしてたんだろうなっていうのがここで分かってくるわけです。これですね、まあそのマルティカズキッチンなんかはね、あのブックオフで300円ぐらいで買えますけど、そういうのを買って聞き比べて最初のようなことが分かります。ただその先のリミックスバージョンと聞き比べたらどうかっていうのはなかなか MP 研究をしないとですね出てこないところですので、ぜひあのこの機会に MP 研究をやってみたいなと思う人はよろしくお願いいたします。でもう一個ね、ここで終わらないね、私もう一個突っ込んじゃうね。今回のスーパーデラックスエディションにはマルティカズキッチンそっくりの曲があったのをご存知でしょうか。ワークザットファットっていうのがありますね。これも蔵出しの曲ですけど、マルティカズキッチンのトラックを丸々使って、その上でプリンスがYo yo fat the girl とか言って、あのなんか変なラップを載せる Work That Fat っていう曲があるんですね。それが入ってるのはまだいいんですけど、ブートレグとかを聞いていくとですね、そのもう一個次があるんですよ。 Work That Fat を下敷きにしたような Boombox っていう曲があって、それはですね、なんていうのかな、マルティカズキッチンのトラックを丸々使った Work That Fat ではなくて、マルティカが録音したマルティカズキッチンをもう一回改造し直したような曲なんですね。しかもエリック・リーズがラッパを吹いております。ワーク・ザット・ファット、その次にブーンボックス、これを両方聞いてみましょう。これはワーク・ザット・ファットですね。 Get on the dance floor baby and let me work that fat. Woo!これはスーパーデラックスエディションで聴けます。で次はブーンボックス。これマルティカの声をサンプリングしてますね。こんな感じです。なのであのプリンスバージョンの次に本人バージョンがある。で本人バージョンで止まるんじゃなくて、さらに本人のリミックスを探していくとトニーエムが出てくる。でブーンボックスみたいに本人バージョンを改変してまた別のバージョンを作るなどですね、プリンスはいろいろこう仕事をめちゃくちゃしますので、こういうのを追っかけていくと MP 研究は楽しいですよという感じです。で多分ここまでいろいろ追っかけてるのがなかなか私以外に聞いたことがないので、ぜひ今回紹介したかったなと。いいこと書いてあるね。 MP アーティストのその先にもう研究の裾野が広がっていることを実感できるでしょう。 いい言葉です。もう一回言います。MP アーティストのその先にも研究の裾野が広がっていることを実感できたでしょうか。できましたね。はい、次行きましょう。はい、次、あ、2小節のループ。これはね、なかなかあのキワキワの研究です。2小節のループっていうのは、まあ皆さん楽器を演奏してる人もいるかもしれませんけど、僕はあんまり楽器わからないので。奥さんに聞きました。4拍打つんだそうです。1、2、3、4。これ4拍打つと1小節。で、2回、それが2回つながると2小節ね。1、2、3、4、5、6、7、8。これで2小節だそうです。それが何かっていうと、ループ、ループですね。ループの最小単位が大体2小節ぐらいじゃないかなと。1小節のももちろんできますし、もっと短いループを組んで、ビートを作ることはできますが、大体、ループ作るときは8拍2小節っていうのが基本ですね。で、それのサンプルとしてマイケル B とソニー T ってベースとドラムの人がね、プリンスのバンドにいますけど、その2人が出したサンプリングビート集っていうのがあるんですよ。そこからちょっとね、今日1個ループを拾ってきましたので、それ聞きましょう。こんな感じです。これ素材として使ってねっていうものです。これドラムだけとかね、ベースだけとか、こう本当に素材として売ってるやつですね。こういうものが、まあ、あの素材になってループが組み立てられるわけです。で、なんでこの話をするのかっていうとですね、ザ・ボイス、さっき聞いていただきましたけど、プリンスバージョンとメイビスバージョンで音のリッチさとか音の追加され方がだいぶ違ってたと思います。で、これが何かというと、これです。リリースされたバージョンとリリースされなかった未発表曲の間にどんな差があるんだろうっていうことなんですね。今までパープルレイン、1999、サインオブザタイム、それでここへ来てダイヤモンズ&パールスで4つのデラックスエディションが出ました。で、それぞれに未発表曲がいっぱい入ってます。ただこれをまあ熱心な皆さんは聴き比べた時にですね、普通にアルバムとしてリリースされた曲と未発表曲の間に何かとは言えないけども若干のなんか雰囲気の違いがあるって思ったりしませんでしたか。僕はそう思ったんです。そのメジャー感がちょっと足りないなっていうか、なんか音がリッチじゃないなとか、そういう感覚がするんですね。今回のダイヤモンズ&パールズの、ボルトトラックスという送ら出しの曲もどこかちょっとリッチさが足りないというか、なんと言ったらいいんだろう、何かが違うっていう感覚がすごくあるんです。で、それの正体は何なんだろうっていうふうに考えたとき、まずこういうふうに考えました。いろんなサウンドエフェクト、効果音などが追加されているかどうか、そういうことが違いなんじゃないかなと思ったけど、でもですね、未発表バージョンでもそういうなんか効果音みたいなのが入ってるのもあるんですよ。やっぱりある。じゃあそれじゃない。もうちょっと詳しく言ったらどうなるんだろうって言って考えたのがこれです。2小節分のループがその曲から切り取れるかどうかで判断できるのではないかという、これは僕の新しい学説です、仮説です。何を言っているかというと、さっき僕 DJ の真似事をやるときにイントロを長くしたいとか間奏を長くしたいとか、そういうことをまあ音楽のソフトでやるんですけど、プリンスの曲って2小節分のループを切り取るのがすごく難しいんです。で、今回ね、本当残念なんですけど、静岡のスーパー DJ のオズワルド君が今日来る予定だって、前にオズワルド君とこの話をしたんです。そうしたらオズワルド君がうんうんって言って、本当です、わざとやってるとしか思えないぐらいループが切り取れない、プリンスの曲は本当に2小節分ループは切れない、だから加工しないと2小節分取れないんですよって言ってた。だから、あ、ここに同じことを思ってる人がいたと思うんですね。で、そう思って聞くと、未発表曲と呼ばれるものはイントロや間奏やアウトロのところにあんまり大して展開のない2小節分切り取れそうな余白がいっぱいあるんですよ。ところがリリースされたバージョンはどれを聞いても2小節分切り取るのがとても難しいんです。 1,2,3,4 ってきたところにフェイクが入っちゃうとか、他の効果音が入ってきちゃって、ああこれじゃループが綺麗に取れないじゃんっていうのはすごくあるんですよね。そういうふうに考えると、ちょっとしたことですけど、未発表テイクと発表されたテイクの間にそういう違いがあるんじゃないかと思うんです。言い換えるとプリンスは2小節分の余白を許さない、それを許す、それを埋めてからでないと発表しなかったんじゃないかって思えるんですね。そういう仮説に基づいて今から曲を流しますが、またさっきのザ・ボイスのプリンスバージョンを流します。その後もう一回メイビスのザ・ボイスを流します。でさらに、今回お蔵出しされたアリス・スルーザ・ルッキングラスっていうニュージャック・スイングもろな曲があるんですけど、それのイントロを聞いていただくと、プリンスらしからぬイントロで、単調なイントロがもう本当にね、2小節分のループなんか軽く抜けるぐらい の間があるんですよ。これはまだ自分でリリースする状態ではないって判断したテイクだろうなっていうのは、そういうのが分かるので、そういう風に聞いてほしい。まずプリンステイクの最初の2小節は多分普通に切り取れます。でもメイビスの方は切り取れない。ちょっと聞いてみましょう。ここ単調なんですよ。ここ切り取れます、ね、ここはだったら多分ループしても別に問題がないんですよ。でもメイビスのバージョンがリリースされた方を聞くと、メイビスのフェイクとかが入ってくるので切り取れないんです。こういう声ネタが入ってきます。で次がアリス・スルーザ・ルッキングラスです。このイントロはだいぶ長いです。おそらくプリンスが本気でこの曲をリリースしようとしたら、さっきのイントロはもうちょっと他の音を埋めてはずだです。埋めたはずだと思うんですよね。でただですね、これは僕がこのスーパーデラックスエディションを聞きながら、こういうことだろうっていう仮説状態なので、まだ検証が不十分です。まだ検証途中の仮説です。これから時間のある時に前出たスーパーデラックスエディションとかをいっぱい聞き比べて、あこれもそうだこれもそうだっていう風に検証していかなきゃいけないなって思ってます。ただまあそれは皆さんがやると苦痛ですけど、僕はそういうのを聞くと、あ2小節取れるって言ってこうニコニコしちゃうんですけど、まあこういうふうに思うと新しい仮説がこれで出てきて、研究のしがいがあるなと思っているところでございます。時間はどれぐらいですか。そろそろ4時ですね。最後の方行きましょう。最後僕何書いたっけ。これでラストですかね。はい、なぜ未収録なのかっていうのがあります。スーパーデラックスエディションにいろいろ文句を言ってきましたが、なんで今回のやつに入ってないんだっていうのもいっぱいあるんですね。最初言ったサムシングファンキーのスタジオバージョンが入ってないぞ。あとですね、ザ・フローっていう曲が入ってないのも怒れますけども、これなんかちょっと腹立たしい。映像作品ありますよね。プリンスがグラムスラムでやった映像の中にクリームの演奏があります。でクリームの演奏の途中にウェルダンっていうスティールズにあげた曲を挟み込みます。映像作品で出てくるんだったら、そのウェルダンのプリンステイクも入れりゃいいじゃねえかって私は言いたいので、今から聞いていただくのは、そのスーパーデラックスエディションの映像に入っていたクリームの最中に演奏するウェルダン、そしてスティールズがちゃんとリリースしたウェルダン、そしてブートレグで出ているプリンスバージョンのウェルダンを続けて聞いてください。これ本当に入れてほしい。違いました。こっちです。こっちです。ここです。 ルズっていうのはあのコーラスしてる黒人の4人組ですね。でこれがあのスティールズさんたちが出したアルバムに入ってるプリンス提供曲のウェルダンの方です。で最後はプリンス本人のウェルダンです。これはブートで出てます。今回のお蔵出しの曲のすごいところは本当に録音順にずらーって並んでる3枚分、それはすごいいいことだと思うんですけど、ここで言うウェルダンもそのちょうどその期間に録音されたものなので入っていて叱るべきだろうと思うんですが、今回収録されなかったのでちょっと残念。あとちょっとどうでもいいこと言っていいですか。あの今たまたま気づいたんですけど、踊るさんま御殿あるじゃないですか。踊るさんま御殿でこういうこういう時どうしますかとか言って、視聴者がこう出てくるシーンありますよね。なんか東京都在住の誰々さんの話っていう時になんか音楽流れるじゃないですか。そこってこんな音楽じゃないですか。東京都在住誰々さんの話っていう、まあ、で多分あのウェルダンは使ってないんですけど、今急に思いついただけです、すいません。どうしても言いたくなったんですいません。でもう一個ね、これちょっと毛色が違うんですけど、これもねここに入れるしかないだろうっていうのがあります。51 hours。 何かと言いますと、プリンスがオーストラリアをツアーしていた時、それは、ダイヤモンズ&パールズツアーです。ダイヤモンズ&パールズツアーで日本の後オーストラリアに行きます。オーストラリアでスタジオに入ったらそこでテクノアーティストが録音してたらしいんです。でそれを聞いて面白がったプリンスが、俺もそういうのやりたいって言って、そこで録音したのがどうも51 hours 51時間、51 hours で、しかもそれはすごいレアな12インチがあるんですけど、名義がダイヤモンド&パールってなってるんですよ。ダイヤモンドとパールが歌ったものだって言って12日切ったんですから、今回のスーパーデラックスエディションに入れなかったらもう他に入れるとこないじゃないですか。なんで入れないんだと。ただ毛色が違うのでちょっと聞いてみましょう。これかな、これだね、こんなです。でもどうも歌ってるのはダイヤモンドとパールじゃなくてカルメン臭い。はい、この51 hours だとかですね、ウェルダンをなんで収録してくれなかったのか、こういうのもぜひ収録してほしい。あと文句が言いたいのはですね、映像作品のグラムスラム最高です。だけど同じ音源じゃなくて、今までのスーデラみたいに音源の方は別のライブを入れてもよかったんじゃないのかな。プラスダイヤモンズ&パールズのツアー本編の映像はなぜ収録しなかったのか、ここで収録しないでどうするんだってすごく思うので、ちょっとねなんかそのキュレーションっていうかその整理がちゃんとうまくいってないような気がするんですね。じゃあ僕がそのスーパーデラックスエディションに点をつけるとしたら何点なんだ。 これね、スーパーデラックスエディションは5億点です。間違いないです。ここ、ちいちゃい字で書いてありますけど、ただ、あの、サイン・オブ・ザ・タイムズの方は5億90点です。今回のは5億60点。ね、これ誤差です。出してくれたこと自体は本当にありがたい。もうね、何枚組でもいいです。ありがたい。でも、5億点だけど、まあ5億90点か60点かの違いぐらいで、ちょっと不満があるという傾向です。でいいのかな、はい、というような感じで、スーパーデラックスエディションを聞いた私なりの感想と新しい発見とこう伝えたいこと、伝えたいことの中で忘れないでくださいよ。エディットバージョンのインセイシャブル大事、ドゥルルルが大事、あそこ肝ですからね。ああいうとこがありますので、こういうお話を今日ですね、ラップとプリンスのこう関係とか、ニュージャックスイングとプリンスの関係とかね、まだいっぱい話したいことあるんですけど、それ話すともう2時間ぐらいかかっちゃうんで、あのギュッと恐縮して今日は、アドアさん用に仕立ててまいりました。以上、MP 研究でございました。ありがとうございました。